彼らは牛や王の前に立ちふさげて彼に言った。牛やよ、主に子を抱くのはあなたのすることではありません。子を抱くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖長から出てください。あなたの不死の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウシアは激しく怒って手に香炉を取って子を抱こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、子の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザルヤと祭司たち全体が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を打たれたからである。ウシア王は死ぬまで雷病に侵されていたので、雷を止む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからであるとあります、まあ、彼の傲慢、彼の高ぶりの罪として、こういうふうに雷病に打たれたのであります。詩編の作者は107編の17節18節に次のように書かれたのです。107編の17節18節、愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌え、彼らは死の者にまでついていたとあります。まあ、旧約聖書では他のこの問題に関し多くの御言葉がありますが、まあ、今挙げた御言葉はその一部に過ぎません。次にちょっとだけ新約聖書からいくつかの言葉を読んで終わりたいと思います。使徒行伝の13章232ページです。使徒行伝13章の8節から、中三章八節から中二節まで。ところが、マチュツシエルマ、エルマという名を訳すと、マチュツシは二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしパウロ、サウロ別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけて言った。ああ、あるよ偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入ったとあります。まあ、他の人の救いを妨げた結果は御子らにされたことでした。コリント第一の手紙、まあ、よく礼拝の時読まれる箇所です。まあ、ここで本当に厳しい言葉が書かれています。主の体をわきまえないで飲み食いする結果は弱い者、あるいは病人が出るとあります。 Chu ishono chu nanasets karachoto yume ma sampia ku kopeche des. Korinto taichono tegimeno chu isho chu nanasets kara. Tokoro de kiite itadakoto ga arimas. Watashi wa anata ga to o homemasen. Anata ga to no atsumari ga iki ni naranai de kaite kai ni natteru kara des. Maze taichi ni anata ga ga 教会のあつまりをすることき、あなた方の愛だには分裂が起こるのも、やむを得ないからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい、我先にと、自分の食事をすますので、空腹なものも、おれば、よってるものもいる、という始末です。飲食のためなら、自分の家があるでしょう。それとも、あなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを、 恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒むべきでしょうか。このことに関しては褒むわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは私は賛美をパの通り感謝を捧げた後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。 私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもし、 ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その眠いが自分を裁くことになります。そのために、 あなた方の中には弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。とパウロは書いたのです。まあ罪の結果として病人がいる、弱い者がいる、死人もいると、はっきり書かれています。最後にもう一箇所読んで終わりましょう。ヤコブ書5章413ページになります。 413ページ5章の13節です。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。まあ非常に大切な命令です。人と相談しなさいと考えていません。まず祈りなさい。まず主の顔を探しなさい。喜んでいる人がいますか？ その人は賛美しなさい。主に感謝を捧げなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。 またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。義地の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間、地に雨が降れませんでした。そして再び祈ると Ten wa ami o furase, chi wa sono mio mino rase mashita. Watashi no kyōdai tachi, anata gata no uchi ni, ma shinzuru mono no uchi ni, shinri kara mayo iteta mono ga ite, tare kanga sono hito o tsure motosu yona koto ga areba, tsumibito o mayo ino michi kara hiki motosu mono wa, tsumibito no tamashi yo shikara sukuidashi. また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。まあ、ぜひ知ってもらいたいとヤコブは当地の信者たちに書いたのであります。まあ、こういうふうに旧約聖書と新約聖書ははっきり罪の結果とは主の祝福ではなく病気であり弱いものになることです。まあ、罪の許しと許された罪の影響はやはり考えなければならない問題でしょう。イエス様に罪は許されても前に犯した罪の結果が尾を引いて残る場合が考えられます。けどもそれは、まあ、前に言いましたように聖書の言っている一面に過ぎません。病気になると罪の結果であると決して言えません。悪魔の攻撃の結果であるかもしれませんし、また主の栄光が明らかにされるために自分の周りの人々も救われるための主の手段であがるかもしれないということははっきり